私たちはクリスマスのシーズンを迎えました。教会ではこの時期11月30日から、に一番近い日曜日ですね、そこから4週間をアドベントということで、イエス様のお誕生をお祝いする、それを待ち望む対抗節という、対抗節といっても豊臣秀吉の方の対抗じゃなくて、待つ降誕を待つ対抗節という名前でこの季節を過ごしています。毎週の日曜日にろうそくに明かりを一個ずつ灯していくという習慣があって、今日2本目が灯りました。私も先週は12月の2日だったので、まだあんまりアドベントになったなという感覚を持ってなかったんですが、先週ですね、礼拝終わってこの男性の皆さんと外の飾り付けをやって、で外の飾り付けが終わって、中に入ってきてこのツリーが完成しているのを見て、おお、アドベントだという気持ちになりました。そして今日ベサイアの合唱曲を歌って、おお、アドベントだという気持ちにますますなってきました。今年は私たちはイエス様、救い主イエス様について、アドベントの時期は聖書からイエス様がどういうお方かというのを聖書から読むのが、どこの教会でも習慣になっていますけども、今年は特にこの旧約聖書のイザヤ書、イエス様がお生まれになる約700年前に書かれたイザヤ書9章6節の言葉からイエス様について一個一個を考えています。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるというところでしたね。で、先週は不思議な助言者というイエス・キリストがお誕生がですね、700年前、いやもっと前から予言をされた救い主だ、そしてイエス・キリストが聖書の予言の通りにお生まれになって、そして聖書の予言の通りに私たちの罪のために十字架にかかって死なれて、聖書の予言の通りに死を破って復活されたということを先週やりました。で、今日は力ある神という言葉を一緒に読んでいきたいと思います。以前ですね、奈良のある寺院が世界遺産に登録をされました。で、今から10年ちょっと前ぐらいですが、約その寺院は10年近くかけて、この寺院の建物と、そしてそこにある仏像等の大修理をしました。平成の大修理と言われていました。で、そんな時期に一つのニュースが新聞に載っていました。多くの方は気がつかないと思うんですが、私はこういうニュースにパチッと目を覚まして読む人なので、と思って読んだんですが、2000年の秋のことでした。その、寺院の一番中心にあるこの建物に安置されている国宝の千手観音、千手千眼観音菩薩といいますけれども、その修理のニュースが載っていました。奈良時代の仏像で、そして、多分創建以来大修理をするのは初めてということで、その仏像の修理が行われたそうです。ちなみに千手観音というのは皆さん見たことがあるでしょうか。あれ千本手がないんですね。で、なんで千本手がないのに千手観音っていうのか。大体普通の場合はですね、42本の手がある。で、2本の手は胸の前で合掌をしている、ね、であと40本の手が左側と、右側に20本ずつの手がついていて、で、ここにこの手が一つ一つ印といってこういう格好してたりですね、別にこれ狐じゃないんですけども、ちゃんとこれも意味はあるんですけど、例えばそういう印を踏んでいたり、何か物を持ってたり、さすがにバケツとかほうき持ってる手はないんですけども、いろいろなものを持ってる。それが40本ある。で、なんで1000というかっていいますと、この40本の一個一個の手が25の世界を管理してるっていう、そういう考え方ですね。で、仏教の、特に大乗仏教の考え方では、この世界っていうのは25の世界の層になっているという考え方をしています。で、その、25の一つ一つの 層について1本の手がその層を管理している。でそれが40本ある。そうすると 25×40 というのは1000になる。で1000という数字は仏教全体ではないですけども、仏教の一つの考え方では全能を意味している。全能を意味している完全数が1000。例えば聖書の完全数というのは7というのが出てきますけども、それと同じように仏教では千というのは完全を意味している。つまり千手観音というのは40本の手で1本1本で25の世界を管理していて、つまり千の世界すべてを収めている全能の仏だというイメージでこれが作られているんですね。でこの千手観音が修理に出されました。で胴体等がばらされてですね、でこの手も全部ばらされて、で手をばらしてみて分かったことがあったそうです。でそれはどんなことが分かったかというと、この平成の大修理の前にどうも明治時代の初期か江戸時代に一回修理がされているということが分かったそうです。でその時に手が全部ばらされたということが判明したそうです。でそこで分かったことが何だったか、40本の手がその時バラバラにされて全部創建当時と違うところについていたという事実だった。40本の手を外して、我々だったらね11とか書いてね、ポストイとかなんかセロテープかなんか貼ってね、1番の手は1番とかやるでしょ。でそういうことが全然されてなくて、40本の手がとにかく外れちゃって、外して修理したのはいいんだけど、どこにつけていいかわからなくなって、とにかくくっつけちゃったらしいという事実が分かったそうです。で先ほども言いました、千手観音の手は力を表しています。しかもこれが40本きちっと整うことで全能の力を持っているということを示しています。でその手がバラバラに、しかも創建当時作られたところ全然違うところにはめ込まれ、40本全部違うところにはめるというのはすごい技術だと私は思うんですけどね。普通40本なら 2,3 本は当たると思うんですけど、全部外れたそうなんで、私が思ったのはその仏にですよ、何百年の間もそのことを知らずに、この仏が全能の力を持っていると信じて本当に一生懸命真剣にお祈りしていた人たちがいたっていうことを考えたときに、笑えない話だな、笑うに笑えない、本当にいろんなことに困ってですね、この仏の力を求めて祈っていた人がいたとしたら、なんということだろうと私は思いました。よくお話しますけども、私は仏教の中から出てきて仏教に勉強した人間ですから、仏教を決してバカにするような発言をしているんじゃないんです。で本当に千の力を備えているというはずの仏がそういう状況だった、力の象徴として作られたものが実は全然力を発揮、その仏教の教えとしても発揮するどころかめちゃくちゃだったという悲しい出来事。じゃあこの私たちが聖書を通して読んでいるイエス・キリストっていうお方はどうなんでしょうか。このイエス・キリストっていうお方も、この手がバラバラにつけられてしまったような千手観音と同じように力のない方なんでしょうかということなんですね。それが大事。このイザヤ書9章6節で力ある神っていうふうに書かれている力っていう言葉には、旧約聖書では2つの意味が込められています。一つは能力という言葉です。能力っていう意味でこの言葉が使われています。聞いていてくださればいいと思うんですけども、この旧約聖書のイザヤ書の11章の2節というところにこういう言葉が、1節2節にこういう言葉があるんですね。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であるという言葉。これもイエス様がお誕生した時の予言の一つの言葉なんですけども、そこにそう書かれています。能力の霊。このイエス・キリストというお方は能力のあるお方。能力の中にはいろんな能力があるでしょう。例えば集中力、一つのことにどのぐらい集中して取り組むことができるか。イエス様は まあ、この地上での生涯は33年と約半年だったと言われています。しかもそのうちの30年間は、まあ、一人の大工として生きたと聖書は記録しています。神の子供として救い主として活動したのはわずか3年半と聖書は記しています。イエス・キリストが3年半救い主として私たちを救うために活動されたことが今も続いている。あのパレスチナという、まあ、私たちからすると地球の反対側にあるようなところでこのお方が3年半生きて活躍されたことが今も続いていて、どうですか、これ私たち日本にもキリスト教会があり聖書を通してこのイエス・キリストのことを聞くことができる。イエス・キリストは集中力のあるお方だ。そして実行力、景気よく花火を上げたけれど実際はうまくいかなかった。今衆議院選挙をやってますね。もういろんな政党がいろんなことを言ってます。私たちはよくよくその人たちが言ってることを聞いて、まあ、特に今回はインターネットも含めて党首討論をたくさんやってますね。ですから、ぜひそういうところを本当によく見て、どこの候補者がどこの党が本当に真剣に考えていってるのか、あるいは言葉だけ並べてできない計画をただ言葉だけ並べて票を取りに来てるのかってことを私たちはよく見極めて投票しなきゃならないと思います。これからの日本のために非常に大切です。でその中でやはり大切なことというのは実行力ですね。でなんか、大きな声で景気よく物言ってる人が実行力があるとは必ずしも限らない。そして実行力っていうのは単に単発的にパッとできることじゃなくて続けてやれる力、続けることができる力、そういう意味では持続力ということができるでしょう。先ほど司会者に読んでいただいたこの新約聖書ヨハネの福音書6章の37節から40節でイエス様はこういうふうに言いました。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせますと言いました。聖書が教えているイエス・キリストの救いっていうのはどういうものか、それは、この世現世での救いだけじゃないですね。このイエス・キリストという方を信じるときに私たちを作ってくださった神様から離れて生きているこの罪の生き方という問題で私たちは自分の人生やこの社会の中でいろんな問題が起こっているわけですね。でその問題に対するイエス・キリストを信じるときに、まあ、解決がだんだん与えられていきます。でそれはこの地上でのことです。それとともに私たちはやがて死ぬときが来ます。私は先週ですね死ということを非常に身近に感じました。なんで感じたか、同じ年の芸能人が死んだの。中村勘三郎57歳で誕生日は向こうはちょっと早いぐらいですね。でなぜかいろいろ見てましたら結婚したのも全く同じ年で、自分と同じ年に結婚して相手も自分と同じ年の奥さんと結婚してで私の母っていうのは母と祖母は歌舞伎が大好きだったもんですからこの子供の時からですね歌舞伎とかよく連れられて行ったんです。ですから私にとって中村勘三郎というのは向こうは何にも関係ありませんけども私にとってはなんか非常に身近な存在で同じ年で非常に身近な存在で、まあ、大人になってからほとんど歌舞伎はテレビでしか見てませんけど子供の時は出てかれてますから同じぐらいでこう舞台に出てる姿を見てるんですね。でそれだけに彼が、まあ、病状後で金曜日だったでしょうか夜にドキュメンタリーの番組2時間ぐらいの番組を 夜見てました。どういう病状だったか本人が手術をする前にテレビ局のインタビューで話をした話も聞いてました。 私非常に自分の死っていうのを感じました。でもう一つ理由があったんです。先々週の土曜日に人間ドックを受けた。で昨日ですね、結果聞くことになってた。で金曜日の夜にテレビ見ながら、明日結果どういう結果が出るだろうか、まあ、多分大丈夫だろうけど、まあ、でももし何かあったらちゃんと直さなきゃいけない、まあ、家族のためにもいろんな意味で、教会のためにもいろんな意味で、これちゃんときちっと治療しなきゃいけないなという気持ちで昨日の朝ちょっとドキドキして結果聞いていたんですね。で結果聞いたら、林さん何でもないよと言われまして、あよかったと思って感謝をしましたけども、私たちはいつか死にます。死ぬ時がやってきます。この秋も、教会関係の葬儀を私は2件、葬儀の詩式をさせていただきました。年齢に関わらず、私たちはいつか死ぬ時がやってきます。死んだ後にどこに行くのかという問題です。聖書はもしこの救い主イエス・キリストを信じるならば、私たちはイエス・キリストによって永遠の命をいただいて、死んだ後にある神様の裁きを免れて、そして神が用意してくださっている天の御国に行くことができると言っています。でしかも心だけが天の御国に行くんじゃなくて、やがてこのイエス・キリストが再び来られた再臨の日に、私たちはもう死ぬことがない、病気になることがない、朽ちることがない、栄光の姿によみがえる、体のよみがえりがあるんだと聖書も教えています。そして先ほど読んでいただいた聖書の箇所でイエス様は、私はその時まで私を信じた者を責任を持って導くって言われた。責任を持って私を信じた者を体のよみがえりの時、天の御国に入る時まで責任を持って導くと言われた。イエス様はそのように力のあるお方だと聖書は言っている。だからですね、私たちは聖書を通してこの救い主イエス様を信じればいいんです。このイエス様を信じれば心配ないんですよ。もちろん人間ですからね、状況によってドキドキしたりですね、本当に大丈夫なんだろうかとかって思うこともあるんです、ね。それは我々感情が豊かだという、決して悪いことじゃない。体調が悪かったりしたら落ち込むこともあるんです。でも、どんなに我々が状況にあっても、イエス・キリストの約束は変わらない。必ず責任を持って私たちを救ったと言ったら、救いの最後まで導いてくださるというのが聖書が教えていることだ。もう一つ、二つ目のことは、この力ある神の力という言葉は、権威というふうに訳すことができる言葉です。権威と訳す言葉ことができること。先ほど読んでいただいた新約聖書のマタイの福音書の28章の18節にこう書いてあります。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられていますと言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられていますとイエス様は言われました。この実は権威という言葉は、聖書が使ってですね、権威という言葉を調べてみると、これも2つの意味があるんですね。で、1つはですね、熟練という意味があるんです。熟練したものっていう意味です。まあ、そういう意味で言うと、免許皆伝。もうそのこと、あることにものすごい優れていて、他にそれに勝てる人がいないぐらい熟練しているという意味があります。もう1つの意味は、縄張りっていう意味。縄張り。自分の管轄、エリアっていう意味。で、熟練っていう意味ではですね、その先ほどお話しした江戸時代か明治時代に千手観音を解体修理した職人さんは、残念ながらあまり仏像のことには習熟を熟練していなかったんでしょう。それで40本の手を外したのはいいけれど、それをどこに戻していいかわからなくて、まあ、とにかくつけた、ね、とにかくつけちゃったということです。じゃあ私たちが信じる、あるいは信じたいと思うイエス・キリストという方はどういうことでしょう。このイエス・キリストという方は、私たちの人生に、この世界に熟練したお方です。なぜか、このお方はこの世界を作られた、私たちを作られたからです。新約聖書ヨハネの福音書の1章の3節というところにこう書いてあります。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、 この方によらずにできたものは一つもないと書いてあります。すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもないって書いてあります。つまりこの聖書が教えている力ある神イエス・キリストという方は、この宇宙天地万物、そして私たちにのことがよく分かっている熟練したお方だとですね、よく分かっている。ですから、そしてこのお方と関係のないものは何もない。私たちがこのお方に頼って生きるときに、このお方は私たちよりも私たちの人生に、私たちの家庭に、私たちの仕事に、私たちの社会に熟練をしていてくださって、そして熟練、その熟練の技を私たちのために発揮をしてくださるお方だと聖書は言っている。そしてもう一つ、さっき今言いました権威というのは縄張りエリアなんですよね。このお方のじゃあ、力が及ぶ範囲はどこでしょうか。マタイの福音書28章18節もう一回見てください。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。イエス様が顔が利くところはどこか。それはこの天地にあるすべてのものにイエス様は顔が利くお方、そこでイエス様は力を発揮できるお方だと聖書は言う。私の仲間の牧師が Facebook というところで今日の説教について彼が書いていました。準備をしていて、そこで自分が思ったことっていうのを書いていました。こんなことが書いてありました。聖書からイエス・キリストというお方がどういう方かということを学ぶことは簡単だけれど、そのお方をその通り額面通り信じるっていうことはある意味で大変なことですよね。牧師であってもそれはある意味で大変なことかもしれない。でも逆に言えば、額面通りイエス様がそういう方だったらそうだと単純に子供のようにそのお方に自分の人生を任せたら、どんなに私たちは楽に、どんなに感謝をして生きることができるだろうかと、まあ、彼は今日語るというふうに書いていました。昨日の夜読みながら、本当にその通りだなと思いました。聖書はイエス・キリストは力ある神だと言っています。能力のあるお方だ。そしてイエス・キリストは力ある神だ、権威を持っているお方だ。私たちの人生に熟練し、そしてこのお方の力が及ばないところがないお方だ。私たちが頼るときに私たちのことを見捨てないお方だ。私たちの救いを責任を持って最後まで実現してくださるお方と聖書は言っています。今日私たちはアドベントの第2週、イエス・キリストが力ある神だということを聖書から読みました。さあこの1週間、私たちにとってこのイエス様が力ある神ということは私たちの生活の中で具体的にどういうことでしょうか。そのことをぜひ考えて、そして自分の力だけで頑張って行き詰まりそうになったときに、そのときにイエス様がそこで力ある神としてその力を発揮してくださることを私たちは頼って祈りましょう。一言お祈りをして終わります。私たちの神を離れた罪のために十字架にかかり死んでくださり、死を破ってよみがえるために来てくださった私たちの愛するイエス様、あなたが力ある神であることを今日聖書から読みました。この世の政治家はどんなに努力をしても自分の生きている時代に自分の思った公約を全部成し遂げることもできないでしょう。また天と地のすべてのことを把握してそこに力を及ぼすこと、問題を解決することもできないでしょう。しかしあなたはこの世界の作り主、そして私たちを作ってくださったお方です。私たちの人生を、また私たちの教会を、私たちの家庭を本当によく知っておられて、そして私たちのためにご自分の力を発揮してくださるお方であることをありがとうございます。この1週間も私たちは自分たちのそれぞれの生活の中で また教会の歩みの中で小さいこと大きなこといろいろな問題にぶつかったり自分の限界にぶつかったりします。その時イエス様が力ある神であること本当に覚えて、そしてこの聖書の言葉を通してイエス様を見上げてイエス様に頼って歩む1週間とさせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。